表をお持ちの方は1140ページです。読みます。水槽御所。それ前編は囚人を驚かし、機能は庶人を動かす。仏法華経を説かんとしたもうとき、五髄六髄を煎じたもう、そのうちに軌道髄と申すは大地の口に振動す。六髄と申すは天台大師文具の三に隠して曰く、そういう。水没とは東方は青、肝を司る、肝飴を司る、西方は白、灰を司る、灰は花を司る、これ原本の功徳帳にて離婚の煩悩を互いに滅するを表するなり、離婚の功徳帳にて目の中の煩悩を互いに滅す、両方の離没して、旅行の消滅を称するものかなたうに、両学大師、これを受けていわく。標本というは原理、すでに東大を表す。
ちょっと待って、入ってる。入ってますか。聞こえますか、後ろの。
聞こえますか。耳離れとして南北を耐えて、中央は心なれ、地方は身なり、密航を伏す、心は招く、地を表す、エース、家に心を持って、身に対して、湯没をなす、うん、それ、月光は恵方なり、修行は正方なり、例えば恵方は神のごとし、正方は神のごとし、身なくば神なし、正方なくば恵方なし、また正方が恵方を持ってこれを作る、原稿が東方を持ってこれを作る、北は南方、鼻は西方、耳は北方、目は四方、心は中央と、これを持って真のべし、彼らゆえに地上の五根破れんとせば、四方中央とろうべし、されば国土破れんとするしるしにはまず山崩れと思っかれ、方が作るしるしあり、人の目耳と競争すれば天平あり、人の心を動かせば地道図、そもそもいずれの教養にか、六種道これなき一切教を仏とかせたまうちに皆これあり、彼らも仏法華経を説かせたまわんとて、六種神道ありつかば衆のことに驚き、魅力菩薩も疑い、門下切り菩薩も答えしよ、諸行よりも今日も大いに察すありつかば疑いも大いに決起が高りしなり、家に身を巻くのいわく、いずれの大状況にか収集方向に、指導あらあらざらん、ただ大義を生ずることなしとうんぬ。この尺の心はいかなる教養にも、では将来でもこれほど大いなる話となり、されが先代大師のいわく、知人を思い出す、そのかかれが喜びったり、簡略なりが、マロードいたるとり、小空名を記しある大難度、随なさらう、陶器を持って仕掛けを持って陶器を表すとうんぬ。
まことに、この経文は、御所は面白いことを説かれている御所であります。
それ天辺は囚人を驚かし、地王が庶人を動かす。
はい、天辺地王のことについて、まず天辺地王というものが、人を非常に驚かすものである。例えば、天辺といえば大暴風。こういうのは天辺の地に入ります。だから、豪雨ですね。また地方とは地震のようなもの、これは皆人々を驚かす。それはなぜ起こるかという問題が解かれるんです。
仏法華経を説かんしたのとき、五髄六髄を現じたの。
で、仏が後にこのいろいろな方向とか運気とかという気づいが現れておりますが、これをこの地髄をの中の地道髄、地が非常に六種に振動したということが説かれています。その六種の振動、五髄六髄の中の地道髄を取って今 地を説明なさるところです。
このうちに軌道水と申すは第16期に軌道水
その中に軌道水という水槽があって、これ大地震のことです。地が大いに震いたというのですから地震のことで、その地震に6種類ある。
六種と申すは天台大地文具の三に着していわく、東湯水没とは東方は、
ちょっと待って、天台大地がこの六種ということをどうと取られたか、六種に振動するという法華経に書かれてあるところの六種の振動をどう天台大地はお読みになったかということを今申されまして、東湯水没ですよ。東湯、しがしが湧き上がって、そうして西の方が没するというのは六種のうちの一色であるという。
東方は青、肝を司る。
で、東方は青、青を意味するんである。青ということは、しなし我々の肝臓、肝臓を意味しているんである。東方が湧くということはですね、我々のこの肝臓を意味している。こういう意味です。
肝は目を司る。
それでこの我々の肝ですね、肝臓、肝臓は我々の目を左右するという意味です。
正方は白、肺を司る。
正方は今度は西の方は東、東いう静物ですから、今度は東の方は青だから肝を表す、西の方は白だから肺を表しているんだと、こういう意味です。
肺は鼻を司る。
肺は鼻を司る。そうですね。鼻で息するんだから、肺で。うまいことちゃんと昔も決まっとったもんだな、ほら。
あれで。これ、原本の苦毒生じて、離婚の煩悩互いに滅するを表するなり。
それで、これはどういう意味かというと、原本。肝から目来たんですかね。原婚の苦毒生じて、そして離婚、花の煩悩が滅することを意味してるんだ。そうですね。
離婚の苦毒生じて、目の中の煩悩を互いに滅す。
今度は逆に花の根の苦毒が生じて、目の煩悩が没するということを意味するのである。これ六種の振動という意味はですね、覚悟ですけど、それは今度目と鼻とやりましたが、それと今度まだ他にありますね。耳がある、舌がある、また心というものもある。それがやはり同じ原理によるのだと天台は言うてる。
洋学大師これを受けていわく、
ところで今度は天台が亡くなって204年経ってから明学大師という天台の流れをば組んで、天台の理論を実践運動に移した方がおりますが、その人がこれをまた詳しく説明して言うのにはという意味です。
標本というは目鼻すでに東西を表す、耳下りとして南北に対す、中央はコロナ
です。ところでこの目と鼻が東西を司るというならば、耳と今度は舌の方が南北を司ることになるじゃないかと。東西南北になりますね。そしてそうなれば心というものが中央になるじゃないかと光明学は説明したところです。
気泡は見なり、未思考をぶす、心は招く、気を演す。
ところで今東西南北に分けて言いましたが、身というものはすなわち四方である、心は中央である、こう説かれているんです。
ゆえに心を持って身に対して湯没をなす、
今度は心と身というものを相対的に考えれば、また心のが湧き身が没するという肉体と精神との関係が非常に密接であるということを説いているんです。これはその 実際において課題しも心悲しいということは心が悲しいんで、何も目が悲しいわけじゃないのに涙が出てくる。怒ってるのは心が怒ってるのにかかわらず顔が怒った顔になっちまう、ね、それからお湯が入ってるのは体が入ってるんだけども心が気持ちよくなってる。すなわち心と肉体というものは やはり湯没枠没数という関係があるのであると。
それ十方愛法なり地上は正法なり、
今度は今の議論はこの地道髄の地六種に振動すというのは我々の肉体をとって一応説明しましたが、今度はこれを自分というもの、地上というものとこの大宇宙、まあ世界と、そう大きなこと考えても世界と考えてもいいでしょうか。まあしかし我々の今の状態ではこの何ですな、宇宙というものの変動が我々に大きな影響を持ちますからね。ほうき星が無軌道にやってくる、ね、あれは軌道がないという話とかあるのか知りませんけども、いつ地球のそばへ来ると地球がバラバラになってしまうかわからんという危険な星があるんですからな。しかもそのほうき星があれば必ず国に大狂乱があると言われている。今ロシアでほうき星が見えるそうだ。日本じゃまだ見えない。だからこれはロシこの仏教の原理からいくと4、50年の間にロシアに何かあるのかもしれないね。日本にほうき星がはっきり見えてからやはり40年くらいになりますか。日本の国は滅びたのはほうき星っていうのは危ないんだね。またあれがその天文学的に言っても地球が危険なんだ。そこでこの地上十方界というものは、十方界というのは上と下と東、西、北、南、それから四隅を越えて十方ですね。それから宇宙という意味です。この宇宙は異方であって、また我々史上は小方になる、こういう意味です。
例えば異方は影のごとし、小方は体のごとし、
はい、そこで小方というのは我々になります。で十方国土、十方界というのは、十方世界というものは、十方は影のようなものだ。それはそうでしょう。それはそうなるわけでしょ。私どもが貧乏してね、ああして暮らしておりますではね、この世の中みんな貧乏に見えるんですよ。また、子供を可愛がって夫婦仲良くして、一家団らんができれば、その団らんした気持ちが全部十方になって現れてきますから。正法が対、異法は影だということになる。
未なくば影なし、正法なくば異法なし。
正法という、自分ってものなければですね、宇宙ってものはないんですよ。私にとってはですよ、ね、あんたあんた、私が、まあ、死んでしまったと私にはもうこの異法がなくなってしまう。あんたあんたもやはり同じです。それを言うておられる。
また正法が異法を持ってこれを作る、
はい、また我々の正法、我々の状態というものは異をいろんな国土で作るわけですね、まあ、水がないという国土に我々がおったら喉が渇いてたまらない。正法が数を覚えて苦しまなきゃならない。ですから我々というものの正法というものは、つまり異法を持って作られているということが言える。じゃあこれは前にですね、目と鼻との関係、湯没と、これ仏法では湯没というんですね。目の不徳生じて鼻の鼻根の煩悩がなくなると、こういうふうにこの湯没の関係を説いてきた。そして我々の心と肉体との湯没 の関係がある。そこで今度我々史上というものは正法で、もうこの宇宙全体が違法だと。異法正法に湯没の関係があると今説かれるんです。
原稿が東方を持ってこれを作る。
原稿が東方と前に言ってるわけですね。
北は南方、鼻は西方、耳は北方、身は四方、心は中央等、これを持って進むべし、
はい、 それが今先ほどから言った通りのことでして、目は東方、鼻は西方、それから耳が北方ですか、それから舌が南方、それで、心は中央、身は四方、この肉体は四方、こういうふうに前に決めてあったぞとこうおっしゃるんです。
彼は故に地上の五根や破れんと手が四方中央を踊ろうべし、
また我々の根が破れようとするならば、ね、この四方およびこの根がですね、非常に騒ぐという、我々の肉体が死のうとすればという意味です。
されば国土破れんとする印にはまず山崩れ草木枯れ高圧する印あり、
そこで、国が今度は破れようとする、市場が国というものは違法になりますからね、国が違法になりますから、市場が商法になりますから、それでその国土の市場が破れるという時になれば、違法の国土にちょうど心が破れようとする時には、我々の肉体の性が驚く、騒ぐようにですね、騒ぐようにこの市場がの住む国土が破れんとする時には、必ず崖崩れ、山崩れ、あるいはその草木枯れ、いろいろのことが起こるって言うんですね。この今日本の国火事なんかがバカに多いですよ。これなんかはよく考えなきゃならんことのように思われます。
人の目耳と共存すれば天平あり、
また我々の目とか耳とかというものがさっぱり落ち着かないという時は天平がある。
人の心を動かせば起動す、
我々の心が絶えず不安定のような状態に置かれる時には、地が動くとこういうんです。
そもそもいずれの境業にか六種動これなし、
さてこのように六種振動ということは、仏法を説くにあたってまず随想としてどの経文でもこれ説かれていることである。
一切経を仏説かせたまいちに皆これあり、
仏が釈迦が一切経を説いたその経文の中に六種振動という地道髄はどの経文にもある。
かれども仏法経を説かせてたまわんとて六種振動ありしか場所のことに驚き、二六菩薩の疑い、文字知り菩薩の答えしは諸経より髄も大いに親しくありしかば疑いも大いに決心がらわたかりしなり、
ところでこの序文第一に六種振動のことが説かれている。この六種振動は他の経文で説いた六種振動とは大きさが違う、大きさが違う、大きさが違う。振動は他の経文で説いた六種振動とは大きさが違う、大きさが違う。そこで妙学ですか、妙学大師の言うのにはどの経文にも最初なんだ、海か収集、その収集というのはたくさんの人が集まったという、その集まった収集で大衆の集まりということはあるが、この法華経序文の大衆の集まったような大きな大衆の集まりはない。それからまたその次は方向髄と言いまして、この釈尊の二間の白毫僧から光を放ち、万二千の東方万二千の国土世間を照らし、そこにやはり六髄を、これは多度の六髄と言いますが、多度の六髄を見た、これほどの大きい方向髄はない。その次は宇下ですな、宇下というのは天より花を降らしたというのですが、花を降らしたその降らし方も他の経文にないような雨の降らし方である。また地道髄も他の経文にないような大きな地道髄である。でこれは大きな疑いを起こさせんがためであるのだと明王が説いているところです。
この客の心は
心を問えば、今申し上げましたように、これほどの序文にこれほどの大罪を説かれたものはないと、こういう。こういう順序で随想と言ってますから、気をつけて読んでください。今まで説いたのは釈門のを説く随想なんです。この次は本門の随想を説く、その次には門弟の随想を説く、三段の随想になっておりますから、その随想が三段になっているということは覚えてください。で、今はまずここで釈門のであるぞと一応念をしたんです。これが本門に来るってやつ。
この上本門と申すは、また二前の商業の随に百門を介するよりも大いなる大随なり、
ええ、ところで今申し上げましたように、百門の随想は二前と比べると、二前教と比べると非常に大きな相違があるが、本門の随想は、随想は釈門の随想とはまたまた大変な相違がある。
大
宝
刀の地より踊りいでし、
まずその随想の一つとしては、多宝如来の塔が地より湧き出て虚空にかかったということが一つ。
竜仙愛大地より並びいでし、
また竜仙愛、竜の菩薩が六万豪華じゃ、一人の総大将が六万豪華者を率いてくるもの、五万豪華者を率いてくるもの、四万豪華者の数を率いてくるもの、その他三万、二万、一万、あるいは二分の一、四分の一、あるいは四天下のもの、あらゆる、あるいは百万、二百万と眷属を率いてきた十の菩薩がざっと並んだ。もう序文の随想などとは全然違う。前の収集地点、市場の集まりなんていう、そのうちの最もでかい集まりである。
大震動は台風の大海を吹けば、大戦が遅くなる、大波の足の葉の遅くなる、小舟の追いにつくが遅くなりしなり、
はい、また地の震いたということは、前の序文の指導辞などとは問題にならない。大風が吹いて大波が起こり、そうして大船のような大波が起こって、足の葉のような船を突き上げたというような、それほどの大きな地道随であると。
春は序本の随を、馬御禄は門の随を、馬御禄は門の随を、馬御禄は門の随を、馬御禄は
ところで序文の随想は何を意味するかというのを弥勒菩薩はこれを文殊師利菩薩に聞いてる。しかるに本門の随想はそこに樹脂とありましたね。樹脂、樹脂というのは情けの樹と書いてあるでしょ。樹脂というのはこれやっぱり弥勒のことです。弥勒という言葉を訳せば樹脂と訳すんです。ですから弥勒、今度は弥勒は序文の随想は文殊に聞いてる。ところが本門の随想は弥勒では間に合いませんからして仏に聞いてる。それだけ随想の大いさが分かるであろうと。
これを妙悪釈迦していわく、釈迦は専門文殊によくべし、不法は断りがたし、故にただ仏に託す、はい、
それで妙悪大師はこれを釈迦というのには釈門のことは浅いことであるからして弥勒は文殊に聞いているのである。本門は本門、苦音の本門はこれはなかなか深いことであるからして文殊に聞いてもわからんから、そこで仏に託す、仏に聞いているのである。そういう
釈門のことは仏と汚わざりしかども文字ほぼこれを知れり、本門のことは妙徳少しも計らず。
ところで釈門のことは文殊師利菩薩が大体のことは分かっちゃった、ね、本門に至っては妙徳、これは文殊のことです。文殊は少しも知らないのだ、こういう意味です。